岡本明夫の奈良奥の奥。誇れる歴史がある、作りたい未来がある。この番組は株式会社浅沼組の提供でお送りします。今回も奈良県立大学客員教授岡本明夫先生、映像作家の保山光一、そして私シンガーソングライターの大垣智也の3人で、これからの1時間たっぷりと奈良の奥の奥をお届けします。今回実は3月7日に予定していました公開収録をお届けする予定だったんですが、新型コロナウイルス感染防止のために中止となってしまいました。そして今回はですね、奈良市富ヶ丘のムジカセゾンさんからお送りいたします。岡本先生、追加公演まで決まってた公開収録が今回中止になりました。残念でしたね。
残念でしたね。
はい、今日は新しいご縁をいただいてこの場所からお送りしたいと思っております。それは早速ですが、近況報告に行ってもよろしいですか？
SARS 流行った時にね、これもえらいことやと、神主のできることっていうのは祈ることしかないからね、
はい、
春日大社に水谷神社っていう拙者があるんですわ。拙者って本社に次ぐ格式があってね、水谷神社と書いて水谷神社、はい、ここがね、疫病除けの神様なんですわ、
はい、
で一説ではね、京都の祇園さん八坂神社は興福寺の坊さんが建てた祇園関心院とか始まんね、でそれは水屋さんを向こうへお移ししたって言われてる。
なるほど。
八坂さんは言われへんけどね、
はい、
こっちではそうやっていう話になってんね。でそこでね、本殿からお参りしてきて、そこでお百度踏んでご祈願したんですわ、はい、でその時に疫神祭っちゅうお札があってね、それを各門に貼って、うん、で信者さんにも皆お分かちしてっていう思いがありますね、はあ、今から思い返せば、
はいはいはい、
それからね、悪役隊さんっていうのは我々うっかりしててね、なんかその死後みたいになってるけど、うんうん、こんな状況になってくるとね、はい、本当恐ろしいなってこと分かりますわな。
あ、確かに、
うん、いかにその普段の平穏な生活っていうのはご感をいただいてる生活かなっていうのは気づきますよね。
確かに、うん、情勢的にも本当に皆さんこう不安を抱えられてて、これからどうなっていくのかっていうのも本当にね、不満に感じておられますが、まあそういうことで、岡本先生、春日大社でずっとこうお祈りって捧げられてたじゃないですか。で、まあ辞められてから、今でもこう、じゃ変わらずにやられてる、
お宮は辞めてもね、一生春日さんにお仕えしようと思ってたから、
はい、
もう毎朝お参りはしますね。
あ、
その時にあれ自分のことね、先お願いしたらあかんね。みんなの幸せをお願いしてから、
はい、
最後に自分のこともちょっとお願いせないかね、順番は。
なるほど。
だから最初天下太平から行くんですわ。
はい。
毎日の日々の祈りにしてもね。
なるほど。
だからそれは、お参りさせていただいてます。
ああ、そうですか。ありがとうございます。それでは、毎回恒例となっています、この番組のリスナーだけにお届けする、私のとっておきの一曲ですが、今回はですね、この富ヶ丘にあります、ムジカセゾンから、お届けしているわけでございますから、ここにはですね、ピアノがもうたくさん置かれているんですね。本当にもう貴重なピアノがたくさん置かれているので、その中から一台選ばさせていただきまして、一曲をお届けしたいと思います。
ほんで、それほんまにとっておきの曲なんやろな。
とっておきでございます。うん、今日こそとっておきでございます。
聞いてあかんだらカットしたら。
カットされたらダメだってことですね、これね。
そうそうそう、
はい。とっておきでございます。はい。僕の曲で、花となれ
って曲を。毎回とっておき言うとんな。
今回もとっておきです。
間違いなくとっておき
です。そうです。
ピアノもとっておき、
はい、
もちろん
です。ピアノはとっておきだ。
はい。お聴きください。
賑わうことの街、ひときわ目立つ八重桜、
岡本明夫の奈良奥の奥、今月は奈良市富ヶ丘にありますムジカセゾンさんからお送りしています。さてお待たせいたしました、今回のゲストをご紹介させていただきます。NHK のですね、大和天寺精進日記で、有名のですね、ピアニストで、作曲家でございます、川上美音さんです。
どうも、こんにちは。
お帰り。
ただいま。今日はお招きありがとうございます。楽しみにしてまいりました。
はい。現在あれですよね、スペインにお住まいということで。
そうなんです。大体年の半分ぐらいはスペインに住んでまして。ま、
その半分は、
はい、は、大体日本なんですけども、でも中南米にもよく行くので、スペイン語を話している国が割と、仕事の中心の場所なので、
ま、なるほど。
中南米も含めると、まあ、ほぼさすらってるっていう感じです。
なるほど。今回はじゃあ日本にはどういった要件
で、まあ、いくつか演奏会とか、まあ、録音なんかもありますし、はい、あと今その保山さんと一緒にやらせていただいている、ね、NHK の大和の季節という番組の音楽の、まあ、収録があったりとか、まあ、いろんな、うん、いろんなことがあったんですけども思いのほか、はい、時間ができたりして、
ちょっとねコロナの影響もありますからね、はい、実際その活動としてはその今この、まあ、日本でやられている活動っていうのはその番組で、まあ、曲を提供されていたりとか、うん、あとコンサートもされてますもんね。
そうですね、割とコンサートを中心に今これ、まあ、これからやっていく行こうと思ってるんですけども、曲を作ることが今非常に多くてですね、
はい、
大体はその家でこもってピアノに向かいながら曲を作っているのがほとんど でたまにこう出てきてピアノを弾くっていう感じなので、非常にこうなんていうんですかね、極端な生活をして生きてる感じで、今日久しぶりに人間を
そんな感じなんですね。
そんな感じです。
実際にそう、じゃあスペインで曲作る、日本で曲作る、あらゆるところで曲作るって、どういうところが曲作りやすいんですか？
まあ、ピアノがある場所であれば曲は作れるんですけども、できるだけこうなんだろう、集中できる場所っていうのを、まあ知らないうちに選んでるんだと思うんですよね、
はいはい、
で結果、まあ、結局今住んでいるスペインのサンチャゴでコンポステーラっていう街と、
はい、
まあ、今はその割と関西のこう全体的な空気が好きなので、まあ、京都にはもう21年前から今スタジオみたいな小さな家を、まあ、練習場所を持ってるんですけども、なので、まあ、場所はそんなに、うん、まあ、大体どこでもいいはいいんですけども、
うんうんうんうん、
でも一応、まあ、自分の中では作りやすい場所としてこの2つを中心に、
なるほど、
場所で住んでる感じですね。
曲作るときっていうのはその、まあ、場所に行ったりとか、いろんなこうインスピレーションを生むような、うん、まあ、場所を選んでいくみたいなところってありますか？
なんかそうですね、曲を作るときっていうのは決してこうピアノの前にいるときではなくて、だいたい普通に歩いてるときとか、なんか見てるときとか、人に会ってるときとか、普通の生活をしてるときにだいたい曲ができるんですよね、
はい、
だからこうピアノの前に座って楽譜に書いてるときは、何でしょうね、こうクラウドからこうダウンロードしてる時みたいな感じで、
はいはいはい、
最終的にそれをメモしてるだけの作業という感じなので、
うんうん、
どっちかというとあんまりこうなんでしょうね、ピアノが必ずしも目の前になくてもこう作曲はそうだ してるのかなと思いますね。
なるほど。実際じゃあ奈良に来てみて、うん、奈良でこう得るもの、音楽としてなんか得るものみたいなのありますか？
いやもうまさにそれのもうすごいとこですよね、奈良って、ね、
いや違いますか？
いや私も恥ずかしいことに、実は二十何年も京都に住んでいながらですね、
はい、
実はそんなに奈良に今ほど通ったことはなかったんですよね、
うん、
でも一回通い始めてみて、一つこう糸を引っ張ってみたら、もういろんなご縁のいろんなところにこうつながっていくということを今実感しているところで、はい、知れば知るほど奥に行けば行くほどですね、なんだかいろんなものに出会うというすごい出会いが満ちている感じです。
確かに、うん、そう、出会いといえば先日お水取り行かれたという。
行きました。もう前から行ってみたかったんですけども、
はい、
もう想像しているものとは全く違いますよね。もう本当にあれはもう行って聞いてみて座っても感じないと絶対わからないなと思いましたけど、いや私やっぱり音楽っていう専門のこう分野に生きていますけども、1200年以上同じ舞台で同じ音楽をずっとこう練り続けて、今でも続けられて1年たりとも休むことなく、今でもそれが生きてる音楽って多分地球上でないんだと思うんですよね、私が知ってる限り。
やっぱ世界的にもないもんなんですかね？
ないですよ。だって例えば去年なんかも南米のコロンビアなんかに行ってですね、
はい、
その1000年ぐらい前に作られたオカリナなんていうのをこうね、もうすごい博物館にこんなところにしまうのなんていうの、大事に大事にしまわれて国宝みたいになってるのを今弾ける人がいますなんていうのはありますけど、
はいはい、
1000年前に作られて今日私たちがそれを持ってもその途中がないから、
はい、
今想像でしか弾けないんですよね。だから実際洗礼前にどう弾かれてたかなんか誰にもわからないと、
はい、
ところがこうやってお水取りに来るとそれがそのまま結局1000年以上前の音が生きてるというのはもう奇跡に近いものだと思うので、これはやっぱり音楽をやってる人には絶対一生に一度は行って聞いてみるのがいいんじゃないのかなと思いますよね。
確かに岡本先生、その、まあ、収入のは、まあ、お行ですよね自体こう音楽として捉えて伝えられてきたっていうのはあれはどういったこう経緯で今にこう至ってる感じなんですかね。
まず仏教の勉強でせないかんもんっていうのがあってね、
はい、
その例えば陰陽っていうのはその仏の教えの根幹を明らかにする、それから声明っていうのはその声を明らかにする、
はいはい、
いろいろな学問のうちの一つに声明音楽がありますね。でね、驚くべきことはね、譜面で伝承してきたんではあれ伝わらないでしょ。生の生きた人が、はい、生の生きた人に伝えないとね、微妙な節回しっていうのは伝わりませんやろ、
はい、
ということは生きた人から生きた人に伝えたものが1200年残ってるっていうのが恐ろしい、
ね、なるほど、
うん、それはヤマトの特徴でね、ヤマトは歴史切れてないから、はい、生きた人は生きた人に教えたものが伝わるから、それは音楽でありそれから所作であり、
はい、
祭礼法会技術そんなものは全部生きた人から習わんと一旦断絶したらね、その微妙なところが伝わらないんですわ。
なるほど、
うん、そのいう点ではもう素晴らしいことですわな。これね、神仏に捧げたもんっていうのは祈りのあるもんっていうのは1000年2000年続くね、
は
あ、お祭り騒ぎいうのは続かへんね、
は
あうん、あれはお祭り騒ぎとちゃうから、
はい、
だから祈りがあるでしょ、
はいはいはい、
みんな幸せになってほしいっていう祈りのあるものは1000年2000年続く。
なるほど、うん、
だから人間の陥落のためにやったものは続かない。
なるほど、
うん、
峰さん、その、まあ、音楽こう祈りみたいなところのこうテーマにするとなんか通じるものがあるのかなという印象あるんですけど、
今こうやってお話を伺っているとそうなんだと思いますよね。なんか正直こう、じゃあ祈ろうと思ってピアノを弾くっていうことではなくてですね、
うんうんうん、
それはそういうことを意図として曲を作ったりする人もいるんだと思うんですけども、
はいはい、
私も正直言ってじゃあ祈りって一体何なんだろうと、むしろ逆にだんだんそれが分からなくなり、さらにそれを知りたくなりっていうところに今自分がいるので、むしろちょっと今日この機会に岡本先生にですね、祈りってじゃあ何なんだろうということについてもお伺いしたいなと思うんですけども、私自身も今実際そのサンチャゴでコンポステーラっていう町に住んでまして、これも世界では祈りの町と言われている場所で、やはり1200年ぐらい前からですね、偶然でもありますけども、偶然じゃないんでしょうね、キリストの一番弟子だったその聖ヤーコプのもう遺骨がそこでまあ見つかって、でそれを祀ったことでまあそこが聖地となり、今でもその世界キリスト教三大聖地の一つとして、まあローマ、イエルサレム、サンチャゴでコンポステーラということで、多くのキリスト教信者のみならず世界中の人がそこに祈りを捧げにやってくると、でその彼らが歩いた道が結局今は巡礼の道という、サンチャゴ巡礼道という道となり、まあ多くの人が祈りに来てるんですよね。その人たちが集まる場所としてやっぱり非常に美しいその木が流れていたりするなと思いますし、私自身もそこに結局自分の住みかを構えたいと思ったのを思えば、祈りの力がすごくあって曲が作りやすいからかなと思ったり今思うんですけども、
はい、
じゃあ一体その国を越えて国境を越えて宗教も越えて祈るっていうのはその千年以上にもわたって何なんでしょうね。
あのね、その祈るっていう言葉がね、二つの言葉から出てますね。で意味祈るやね、意味をしてから祈らないから、祈るっていうことは申し上げるっていうことでしょ、
はい、
宣言するっていうこと、意味っていうのがね、意味祈るで祈るになるんですわ。今の人は乗るしかしはらへんねん、意味がないねん、
うん、
それは何か言ったらね、東大でもそうですわ、お水取り入らはる前に善行があって精進潔斎なさるでしょ、
はい、
土踏んでもいかんっていうような厳しいそういう精進の生活してから初めて浄土していかはるっていう、その意味の期間があって乗るってことをやるんです。いわゆるすることしてから言うことを申し上げると、することもせんと言うことだけ申し上げてもそれは天に届かんってことですね。だからさっきおっしゃってたね、ピアノ楽譜書くときっていうのはそれはもうダウンロードするときで、それまでのっていうのは意味や。ほんでその書くときはノルになっとるわけ。そういうことですわ。意味ノルやないとね、ノルばっかりではダメなんですわ。それなりの修練があって初めて実るわけや。だから金峰山寺のな、五条幹事も言うたはったけど、あれ相当長い時間あれ潮立ちしたりとか善行があるんだよね、ごまたくまでに。だからもう出来上がったわけ、その時点で。 この感性が乗るやん。
な
あ、うん、だから意味と乗るとは両方考えとかんとね、乗るばっかりですわ今は。
なるほど、
意味がないと芋っちゅうの。
なんか先日そのサンチャゴ大聖堂のそこの司教様とお話をする機会があったんですね。でその 大聖堂も今いろいろなこう経済的ないろんな改革があって、まあ、いろいろとリストラとかして大変なんですけども、その中にその懺悔室っていうのがあるんですよね。
はいはいはいはい、
でそのキリスト教ではこの、まあ、自分が犯した罪をそこで懺悔して、まあ、悔いを改めるということをするので、多くの世界中の人々というのはそこ その大聖堂の中にある懺悔室で自分はこれをしましたということを言いに1000キロも歩いてくるという、言うんですよ。なので実際その大聖堂の中に入ると懺悔室がいっぱいあって、そこに英語フランス語ドイツ語なんか、まあ、たまに日本語とかって言って、その言葉別にこう担当 の宗教者がそこにちゃんと中に座ってて、はいはいはい、でみんながそこに祈りを捧げるんだけども、その大司教の話によると面白いことに、その世界中にある大聖堂の中でこんなにたくさんの人がここを目指して懺悔にやってくるにもかかわらず、歩いてる最中に大体みんなも答えを見つけてくると。だからその大聖堂に着いた時にみんなが何をするかというと、結局その巡礼者ミサっていうその大きなその皆さんで祈りを捧げるっていうその一つの礼拝を行うんだけども、その個々の懺悔室にみんなが入るかというと実はほとんど入らないっていうんですね。まあ、結局それ懺悔室 の神父さんたちみん なんかリストラになっちゃっていなくなっちゃったんですけども、これを機に、はい、なんか多分それも今先生がおっしゃったことに近いのかもしれないですよね。多分歩いてるうちに自分の中で一つのこう祈りという形が自分の中で完了していくと、
最後の懺悔は我を転生になるんですよね。それちょばっと目が入るんですよね。
そうかもしれないですね。
だから善行の方が大事ですわな。
なるほど、
発表の場よりも練習してるとこの方が大事ですわな。
じゃあそこでいくと音楽はどうしましょうね。
いやでもそれをお話聞くと、峰さんの活動を見てるとやはりいろんなところに行って経験していって人とつながるってことがなんじゃないかなっていうのを今感じて。
だからいい音楽って天から降ってきませんか。
あんまり降ってきた感じが降ってこないですよ。
要はね、はい、そのヒット曲なんか書いた人話聞いてたら20分ぐらいで書いたっていう話だね。
聞きますよね。
それはもう自然に音湧いてくると、でそういうものの方が後世まで残る曲やっておっしゃいますわな。あのね、私の話ばっかりして恐縮やけど、ノリトってありますやん、
はい、
神さんの前であげるノリトって、ノリトの通っちゅう意味が分かりませんね、
うん、
乗るっちゅうのは申し上げるっちゅうことで、さっきのね意味乗りの乗るでしょ。通が分からね、でそれ通ってね場所っちゅう意味ですね。お払いするとこ払いどっていうね、で乗りというのはその乗る場所やっていうことやね。それでは意味分からへん。で要はね、祈りの言葉って天から降ってくるんですな。
なるほど。
で祈りとてね湧いてきますね、若い手でも。そんなん言うたらとっぴもない話やけどね、若い時なんでこんなええノリとかけたんやと思う時あるわけ、とかそういう自分で作ってへんやもう自然に文章湧いてくるわけ、そこで。それはやっぱり天から授かったことやと思うねんね。だから音楽でもやっぱ天から降ってくるっていうのはそうとちゃうかなと思うね。
なんかこう天からっていうそのどこがなんかまた天かもよ、私もちょっとなんか定かじゃないところはあるんですけど、例えば今日ここ のムジカセゾンさんにこうお邪魔させていただいて、こうピアノを触ったりすると今度ピアノのこう 鍵盤の方が ですね、今度ちょっとこっちの音弾いてとかあっちの音弾いてってこうなんていうのかな、鍵盤の方が割とこう言ってくるような気がする。
それが怖いですよな。普通やったら我々座ったってそんなもん何も思わへんけどね。やっぱり今までその修練積んだ人っていうのは向こうから呼んできはるもんね。
峰さんは春日大社で演奏された一昨年でしたっけ。
そうです、一昨年のあれは9月でしたかね。
9月、
はい、春日大社でそれもピアノだけではなくてですね、南米コロンビア の、はい、アンデス山脈の北側の方で発掘された1000年以上前に作られたオカリナと今無理やり言いますけども、
はいはい、
本当に神様の形をした 空洞の神様の形をした焼き物なんですよね。それにこう息を吹くと神様の声が出てくると言われている楽器を、まあ、あえてオカリナと呼んでるので、はいはいはい、オカリナというふうに呼んでますけども、はい、その2つの楽器で演奏をする機会をいただきまして。
あ、そうですか、はい、その時の様子ってどんな感じだったんですか。
これでもね、不思議な話になってしまうんですけど、はい、私正直言ってこう弾いてる時の記憶がほとんどないんですよね。
記憶がない。
これはでもさっき先生にもちょっと伺いたいなと思ってたことなんですけども、次から次へとこう 演奏しようと思う音っていうのは出てくるんですよね。でその一緒に共演していたコロンビアから来てるそのそれを弾ける本人もそうなんですけども、全く私たちは楽譜を使わないで、
はい、
顔と顔と空気だけで合わせていくっていう演奏をするんですけども、彼も同じことをやっぱり感じてて、もう次から次へともう楽譜がですね、なんか空気の中にあるみたいな感じで、もう無我夢中で演奏を多分してたんだと思うんですけども、弾き終わった後に考えてみたら何弾いたんだろうと思って、やはりその一緒に共演した人に聞いてみても自分はあんまり覚えてないと、
はい、
ちょっとこれは今まででやったことのない経験だったんですよね。
はあ、なるほど。先生それってね、先ほど僕車の中でもお聞きしたんですけども、照明を読まれてたりとかするときっていうのは結構所作が大変だったりして無我夢中になってしまうみたいなことを、無我の境地に近いのかなっていう、
大体人間って5分間無我の境地になれませんやん。
はい、
せやからね、無理にやっぱり難しいことやとかややこしいことを踏んでいくようになるんですわ。それは御造体の儀式なんかでもものすごいややこしいね、
はいはいはい、
各人が全部違うんです。だから各人が全部その自分の動き方、懐中棒によって懐を入れとかんとわからないほどややこしい、ね、
はいはいはい、
ところがそれでやっていくと3時間あっちまで過ぎるんですわ。4時間でも、
は
あ、邪念起こらへんね。
なるほど。
人間って暇やったらろくなことないね。暑いなとかね、ほんま何食べようとかしょうがないこと考え、
はい、
ところがね、それは照明でもせん、全部暗記でやらはんねん、
はい、
それ6時の行部やから6回とも違うし、女子人と下七人と最初の7回と後の7回また違う、
はい、
それ全部暗記でしょ、
はい、
こんなもん邪念なんて湧く暇もないや。
なるほど。
だからそういうことをやっぱり昔の人は考えて無理にそういう難しいことをするようにしたはるね。
なるほどね。だみえさんもその本当はそういった意味でこう邪念がない境地だったんじゃないですか。
この人もっと偉いやん。そんな追い込まれんと自然にやってて、その邪念のない境地になれるのすごい。
確かに。
で我々やったら無理やりそこへ はめ込まれてやるさかいね。それまだもう一つパッとせんけど、その自ら望んでそこへ入っていけるっていうのがすごいよな。
なるほど。やっぱ演奏するときも春日大社だからみたいなところでやっぱりちょっと空気感が違ったとしたんですか。
いやもうちょっとどころがそんな全然はい
違いますか。
てか普通そんなね、とても演奏させていただけるような場所ではもちろんないですし、これは本当にまたご縁をつないでこういうことになりましたし、またもっと不思議なのがそのコロンビアから持ってきたその国宝級のオカリナっていうのがありまして、それ持ってくるときにとにかくそのオカリナ自体がまだコロンビアの国を出たことがなかったこともあって、
そんなもん、
まあ、手続きはいろいろ大変だったんですけども、まあ、やってきたんですよね。やってきて、まあ、コンサートも終わり戻って、うん、その後にですね、もう一度その博物館のその館長さんと話をする機会があった時に、館長さんに聞いたんですけど、いや、あの時そのなんで日本に持ってきたかと、今思うとわからないと。で、後からよく読んでみたら、国宝のなんかコロンビアの国の法律で持ち出せないものだったらしいです。
それが。
来ちゃって帰っていったっていう不思議な奇跡がもう二度とないことが起こりました。
けどその楽器も吹いてあげてよかったですから。
いやそうだったのかもしれない
です、ね、楽器ってほっといたらカサカサになるんですやろ、道具類って全部そうや、だから使わんとあかんねんね。
おっしゃる通りだと思います。多分音を出すがために生まれた楽器がずっとその箱のケースの中にあるわけですから、
なんかこういうなんか音楽の話を聞いてると岡本先生、そのこの音楽の究極の音みたいなところって何なんでしょうね。
その日本人が目指した究極の音楽って何か言ったら秘曲なんですわ。
秘曲、
うん、でその春日さんでもね、特殊なご祈祷の時に天皇陛下が7日間神楽ささはんねん、
うん、
その中日言って4日目にある曲を演奏するんだけど、
はい、
それ秘曲やねん、
はい、
で秘曲の時っていうのは全員表出ないかんねん、
はいはいはい、
全員退室や、
はい、
これでその歌の伝授をその時だけ受け、今でも宮内庁の金庫の中に入ったんだけどな、それをその天皇陛下の許可を得て出してきはるわけや、
はい、
でそれを歌う時には音なくして歌わはんねん、音出したらあかんねん、
音を出した
あ笛もやな、音出して吹いたらあかんねん、声もやな、歌も声出して歌ったらあかんねん、
はいはいはい、
でただその宮内庁の先生に聞いたら、それではそのずれがあるから何箇所かだけ出すとこがあるらしいねん、
はいはい、
その時にあ笛が早いとか音が遅いとかいう調整をしますよ。
無音の状態で
無音で曲やらはんねん、
合わせるんですか、
う
ん、
それからな、普通やったら人に聞かすために音楽ってやるやん、
はい、
それで評価されるわけやから、それは当たり前のことや、
はいはい、
ところがやな、人に聞かさん音楽っていうのがそれどんだけ真実性があるかいうことや、 神さんにさえ聞いてもらえないから音いらんわけ、
はいはい、
でそこまでやな音楽っちゅうものを追求していった日本人っていうのはすごいな思って。
いやすごい確かに、ね、皆さんいかがですか今の話聞いて。
いやでもすごくその通りかもしれないと思いますね。こう私なんかは本当に3歳4歳からこうクラシック音楽を学んできた、まあ、多くの、あの、ね、ピアノ弾いてる人たちは同じ道をこう歩んできてると思うんですけども、うんうん、やはり私たちの場合はいきなりその日本という国に生まれながらにして、はい、突然モーツァルトとかベートーベンとかから入るわけですよね、はいはい、でもちろんそれは本当に美しい響きですし、なんでだろう、どうしてこんな響きなんだろうということをあの、まあ、求めながら自分の音を探して生きていくわけなんですけども、うんうん、やはりこう年を重ねて、しかも私のように自分で曲を作ったりするようなことをし始めていくと、どうしても教わったはずのないあの、間の取り方とか音の弾き方とか音の流れ方っていうのをなぜかこう好んであの探すようになっていくわけですよね、はいはい、で何なんだろうと思っていても、それを教えてくれるもちろん教科書もなければ、あのピアノの方も全くなく、
それは楽譜にない間ってことですか。
おっしゃる通りなんです、うん、はい、やはりその若い時なんかはもう何でしょうね、もうこう夢中になるような音楽なんかもこうだんだん年を重ねてくるとですね、なんとなくその違うものに心が揺れていくようになる、なっていくんですよね。でそれがどういう時かっていうと、ものすごいやっぱり長いまとまの間、まとまなっておかしいですね、音と音の間にあるその西洋音楽ではそれ休符っていう形で、うん、あの記入するんですけども、はいはい、私たちは日本人の感性でいくと多分それは休符ではない、お休みの符じゃないと思うんですよね、うん、音と音の間にあるそこにまさに音があるのではないかなという気がしてならないというか、
うん、その音ま、まあです
ね、そうです、まあ、うん、なるほど、多分その間のために音っていうのがむしろあるのではないかと、うん、だから実際私たちが聞こうとしている聞きたいものというのは音と音の間にある何かなのかなと思ったりすることもあるんですけども、でもそれが何かわからないですよね、
うんうん、これはやっぱりなんですな、その DNA っていうかね、うん、その民族の地位というか記憶というか、うん、そういうもんっていうの上に我々成り立ってると考えると、それは理解できませんわな。
でもありがたいことですね、こうやってあの水鳥なんかみたいな、あの実際それをこの目で見て耳で聞くことができる国に育っていることは、もうこれはもうありえない、これ以上の勉強できるものはないですよね。
ただこれ残念なことにね、あれお松明済んだら全部買えるんですわ
そうでしたね、びっくりする。
お祭りっていう祭りやってね、それお当たり済んだら全員買えるんですわ、うん、違うね、そのお当たりでもあのお松明でもあれ道中であってね、うん、そこは向こう行き着いてからね祈りがあるわけですよ、うん、それ知らんと帰っていかはるからね、うん、そこ本門民と枝葉だけ見て帰っていく人が 90% おるっていうのはそれが寂しいなと思ってね、うん、ただまああんだけの人入ってきたらもうお寺も受け入れできへんからね、そら帰ってもらう方がいいんだけど、
あそうですね、なるほど、うん、でもこうこの前初めて投資で一番最後の方まで、まあ、一番最後のところなんかに感じたその気というか間というかですね、その空間自体に広めも伝わっている、もうまさに振動を超えた音の豊かさっていうんですかね、これはもうとても言葉では表現できないんですけれども、やはりこれは本当に6時間7時間そこにじっといて一緒にこういることでやっとそれ見せてもらえるっていうか聞かせてもらえる音っていうのが、音にない音ですよね、うん、っていうのがあるっていうのはこれはすごいなと思いましたね。
まあこれが本当のあれやろね、評価って言ったら語弊あるけど、奥までその行き着いた人のご感想ですやろな、うんうん、入り口の人では分からんもんね、ま
でもね、もうね、本当はできれば毎晩ね、ちゃんと通って、あの、ずっとこう聞き続けて、それを何年間もずっと一生続けるっていうのは、それはやっぱりね、自分は できないのが本当にまだまだ残念ながら。
けど、皆さんが行かれると何か得得されるもんがあるでしょうね、その中で。
そうなんでしょうかね、うん、もう衝撃の方が多すぎてですね、その翌日私も自分が使い物にならないぐらいもうあの廃人のようになって、何にも手がつかなかったです。あまりにもこう音楽の、力が強いというかですね、はい、
それが極めた人やないと至らん境地ですね。
そうだと思います、
ね、普通やったらさっと行ってさっと帰ってきてねだけやけど、それが気づくっていうことが素晴らしいことじゃない、はい、
まあ、そのですね、ミネさんの演奏をですね、ここでお願いしたいと思っているんですが、あの今回はですね、あの富ヶ丘のムジカセゾンさんからお送りしておりまして、ここにはですねたくさんのピアノがありましてですね、このピアノからミネさん1台選んでいただきまして、一曲お届けしたいと思っております。